今日は続けて私たち見ていますけれども、このサムエル記第一、サムエル記第一、前回覚えておられますか？前回はとても有名な出来事、この壁にですね、等身大のゴリアテの紙を貼りましたけれども、大きなゴリアテとの越えられない壁のようなゴリアテに、万軍の主の御名によって、信仰によって、その戦いに勝利していった、そういうダビデの姿を前回はご一緒に見ることができましたね。今日はその続きです。その17章、ダビデとゴリアテの戦いの続きの箇所です。今日はこの18章から、決定的な違い、決定的な違いと題して、今日はご一緒に御言葉を見てまいりたいと思うんですね。決定的な違いとタイトルをつけましたが、それは誰と誰の違いでしょうか？それは誰と誰の違いでしょう？それは今日の箇所に出てくるダビデとサウル王の決定的な違いですね。ダビデとサウル王。さあ、その決定的な違い、それはどのような違いでしょうか？それは神様が共におられるかどうかという違いです。といっても神様はいつも私たちと共にいてくださるわけですから、その神様をいつもそば近くに感じながら、信仰によって神様を見上げて歩むものと、人を見たり自分を見たりして、いつしか神様忘れて、妬みとかつぶやきとかが口から出てきて、恐れが心を支配してしまうような、そういうものとの決定的な違いが今日の箇所には書かれているんですね。どうでしょう、いつも妬みとかつぶやきばっかりがこの口から出てきて、恐れに心を支配されながら歩む人生と、神様を信頼して信仰によって一歩また一歩と歩む人生とでは、大きな違いがあるのではないでしょうか。今日はその決定的な違いをこの箇所からご一緒に確認してまいりたいと思うんですね。最近我が家にはですね、長きにわたる一つの争いが我が家にはあったんですね。それは恐縮ながらも、もうすぐ私たち新しいお家に住ませていただくということで、我が家でも一つ大きな買い物をしようと、そこで何を買うか、私と妻との戦いが、結構長きにわたって多くの方々をも巻き込んで起こっていたんですね。何を買ったか結果だけ言うと、とうとう我が家では一人暮らし用の小さな冷蔵庫を卒業して、大きな冷蔵庫をですね、買うことができたんですね。ちなみに私が欲しがってたのはテレビだったんですけれども、きっと今多くのご婦人方はそりゃ冷蔵庫が先よと思われたかもしれませんけれども、その買った冷蔵庫がですね、先週の後半にいよいよ大野に運ばれてきたんです。トラックが到着して、二人の若いお兄さん方にその冷蔵庫を運ぶ場所はここですよと説明したら、ちょっとその顔が曇ったんですね。これは大変だぞと。この階段、この冷蔵庫通るだろうか、この扉は通るだろうか、いろんな方法、いろんな道のりを考えて、最終的にはですね、我が家の玄関からは入らないだろうということで、教会の階段を上って2階の佐藤先生の書斎からベランダに1回出して、そしてベランダを通って牧師館の方に運ぶという方法になったんですね。いやー、大変でしたって、私は見てるだけだったんですけれども、大変でした。業者さんは今まででベスト3に入る大変さだったと言っていましたけれども、階段を上るのも大変だったと思います。そして佐藤先生の書斎に入る時も大変だったと思います。そして窓からベランダに出す時も、私は見てるだけでしたけれども、本当に大変そうだったんですね。部屋からベランダに出す時に、今度はその窓のところをこの幅では通れないということになって、最近の窓はすぐ外れないように細工されているんですね。急いで現場監督さんに電話しながら、この窓どうやって外すんですか、この網戸どうやって外すんですかと、窓を外して網戸も外して、そして無事にベランダを通って、やっとのこと牧師館にたどり着いたんですね。無事に運び込まれたその冷蔵庫を見て、本当は2階のベランダには先週の前半にですね、教会側と牧師館側を仕切る壁がつく予定だったので、その予定が狂って延期してくれたおかげで運び込むことができたと。でなければ即返品だったかもなぁとほっとしたんですけれども、さあ、なんでこんな話をしているかというと、その業者さんも驚いてたんです。いやー、いい建物ですねって、自分もこんな家に住みたいなぁなんても言っていましたけれども、中でも一番業者さんが驚いていたのは窓の重さだったんですね。窓の重さ、皆さん窓重いらしいですよ。大きくて二重だし、 これまでも多くの業者さんが、いや、いい建物になりますよ、一つ一つの部材が最高ですよとおっしゃってくださっていましたが、確かにあの窓もですね、とてもいいもののようですね。私は窓がすごく重い、あの窓はすごく頑丈だということを聞いて、やっぱり嬉しかったんですね。あの窓が良いものだと、いくら説明されても、もしこれがいいものだと信じられなかったら、風が吹いてガタガタしたり、この窓は割れないだろうかと心配になったりですね、冷暖房の断熱効果はどうだろうかとか、いろいろと不安になったかもしれない。しかし今回のことで、私のあの窓に対する信頼感はですね、一気に強まったんですね。恐れとかつぶやき、恐れやつぶやきの反対語は何かというと、佐藤先生も言ってますが、信仰ですね。信仰の反対語はつぶやき、恐れやつぶやきの反対語は信仰です。私たちが歩く道の途中で一本橋を渡るという時に、もしその橋が壊れるんじゃないだろうか、この橋折れるんじゃないだろうかと思うと、途端に私たちには恐れが襲ってくると思いますね。でもその橋の中に強力な鉄筋が打ち込まれていたならば、その橋を信頼して何の恐れもつぶやきもなく、私たちはその一本橋を渡ることができるのではないでしょうか。私たちのこの人生において、私たちが行く道に恐れを感じるとき、その恐れを打ち破るのは、その道の真ん中で鉄筋のように通っている神様への全く信頼では、信仰ではないでしょうか。その信仰によるならば、私たちは自分の力とか自分の考えに頼って右往左往して生きるのではなくって、ただただ全知全能の神様を見上げることができるのではないでしょうか。聖書に最も多く記されている言葉、最も多く記されている単語は何だと思いますか。それは愛しなさいとか謙遜になりなさいという言葉ではなくって、恐れるなという言葉なんです。聖書に恐れるなという言葉は366回書かれているそうですね。ある人はこの言葉が365回ではなくて366回書かれているのは、神様はウルード氏まで計算しているんだと言っていましたけれども、神様は実に366回恐れるな恐れるなと、恐れないでつぶやかないで信仰によって1年間歩んでいこうと、私たちに毎日毎日私たちを励ましてくださっているのではないでしょうか。どうでしょう、確かにこれは私たちが生きていくときに決定的な違いですね。妬みやつぶやき、恐れによって歩んでいきますか、それとも神様をそば近くに感じながら信仰によって歩んでいきますか。さあ、この決定的な違い、皆さんはどのように思われるでしょうか。さあ、前回私たちは17章からダビデとゴリアテの戦いの場面を見ることができました。そのゴリアテとの戦い、その勝利の姿、勝利のニュースはイスラエルの人々の心をもう一変させました。それまでもう私たちはおしまいだと、この戦いに勝てるわけがないと暗く沈んでいた彼らの心を一変させる出来事でした。そして今日の箇所の前、18章前半を見ると、そこにはどんなことが書かれているかというと、このゴリアテとの勝利にあった時に、この時サウル王の息子ヨナタンとダビデに深い友情が生まれました。そしてまたダビデはサウル王様に気に入られて、私のすぐそばで私に仕えていなさいとサウル王のもとに召し抱えられて、さらにダビデは活躍していくことになるんです。今日読みませんでしたが、18章5節を見ると、ダビデはサウルが使わすところどこにでも出て行って、その戦いに勝利を収めて、戦士たちの長になって、すべての民にも家来たちにももう喜ばれる存在に彼はなっていったんですね。こうやって前回も言いましたけれども、密かにサムエルによって油注がれていたダビデが、実際にイスラエルの王様になっていくという時にあたって必要だったサウル王様にも認められる、人々にももっともっと認められる、受け入れられていくという道が、このダビデとの戦い、ゴリアテとの戦いによって開かれ始めたわけですね。しかし、さっきはダビデを召し抱えてもう大喜びでダビデのことを迎えたサウルとダビデの関係は、やがてあっけなく崩れていくんです。それはサウルの妬みとかつぶやきによってでした。妬みやつぶやきは危険ですね。妬みやつぶやき、それらはやがて私たちの歩みに恐れを生み出すんです。妬みつぶやきは危険です。 さあ、それでは、サウルの妬みの引き金となった6節7節をご一緒に読んでみましょう。今日の箇所、サウルの妬みの引き金となった6節7節の出来事を読める方はご一緒に読んでみましょう。はい。ダビデがあのペリシテ人を撃って帰ってきた時、ミナが戻ったが、女たちは、三弦の琴を持って歌い、喜び踊りながらサウル王を迎えた。女たちは笑いながら繰り返してこう言った。サウルは千を打ち、ダビデは万を打った。さあ、サウル王を先頭にして、戦いから帰ってくるイスラエルの軍隊を、町の女性たちはもう町々からこぞって出てきてですね、楽器を奏でて、喜びを踊って、歌いながら彼らを迎えたというんです。しかし、この歓迎ぶりがサウル王の心を傷つけたというんですね。じゃあ、8節9節も読んでみましょう。8節9節も読んでみましょう。はい。サウルはこの言葉を聞いて、非常に怒り、不満に思って言った。ダビデには万を当て、私には千を当てた。彼にないのは多いだけだ。その日以来、サウルはダビデを疑いの目で見るようになった。サウルは、ダビデばかりが褒められて、ダビデばっかり高められているのが面白くなかった。サウルは千人、ダビデは一万人撃ったと、その違いが強調されて、しかも女性たちは笑いながら繰り返してその歌を歌っていると。サウルはその言葉によって非常に怒って不満に思った。ダビデを疑いの目で見るようになったというんですね。結局この時サウルの心にあったのは何でしょうか？それはダビデへの嫉妬の心ですね。以前から人前でのメンツばっかり気にしていたサウル王ですから、ここでの女性たちの歌に自分が馬鹿にされていると屈辱感を感じて、妬んで、つぶやいて、そしてすぐさま自分の身の安全、王位を守ることを考えて、ダビデを疑いの目で見るようになったというんですね。何度も言いますが、この妬み、このつぶやきは私たちにとって危険ですね。妬みやつぶやきはやがてその関係を壊して、さらにその人自身の心にも恐れを生み出していくんです。今日私たちは大きな節目の日を迎えましたけれども、大野チャペルの工事に伴ってこの桜のチャペルで礼拝を捧げるようになってちょうど1年間ですね。先ほどの修法にもあったように、佐藤先生の言葉をそのまま借りるならば、私たちはこの1年間の訓練期間を経て、つぶやくことなく前進することを学びました。この1年間を振り返ってみるならば、いかがだったでしょうか？もしかすると建物が狭いとか、玄関は混雑するとか、雨が降るとドロドロになるとか、駅から遠いとか、大野の工事が遅いとか、つぶやくポイントはこの1年間だけでもたくさんあったと思いますね。でも何度も言ってますが、私は本当に皆さんのこの桜のチャペルにおいても、足りないところ数えてつぶやくよりも、与えられているところ数えて感謝する姿に本当に教えられて、励まされて、そして私自身訓練された1年間だったように思うんですね。この1年間の訓練期間、私たちは妬みやつぶやきを飲み込んで、みんなで一致して神様を見上げるということの尊さを学びました。また私たちは、確かに神様は新しいことをしてくださるお方であるということを体験しました。この期間は私たちが新しい街道に入るために必要な期間として、確かに神様が与えてくださったものだと思いますね。さあ、いよいよ私たちは妬みやつぶやき、恐れにその心支配されるのではなくて、神様を中心として一致を持って、来週からの大野での歩みに期待して参りたいと思いますね。自分中心でいくか、神様中心でいくか、その決定的な違いを私たち覚えて参りたいと思うんですね。さあ、その妬みやつぶやきに心を支配されて、ダビデを疑いの目で見るようになったサウル王。10節からはサウル王の怒りはさらにエスカレートしていきますね。18章10節11節を見るならば、なんとサウルは手に持っていた槍をダビデに投げつけてですね、ダビデを壁に突き刺そうとまでしたんです。しかも2回も。そしてやがてサウルの心には恐れが訪れてくるんです。 じゃあ12節ご一緒に読んでみましょう。12節を読みましょう。はい。サウルはダビデを恐れた。主はダビデと共におられ、サウルのところから去られたからである。サウルはダビデを恐れました。この18章には、サウルはダビデを恐れたと3回も出てきますね。今のこの12節、そして15節にも出てきます。そしてさらに29節にも書かれています。なぜ一国の王である、あらゆる権力、力を持っているサウル王が、一人の若者に過ぎないダビデを恐れるんでしょうか？12節に書いていますね。主はダビデと共におられ、サウルのところから去られたからである。人に恐れをもたらすもの。ここでの決定的な違いとは何でしょうか？それは神様が共におられるかどうかです。とは言っても最初にも言ったように、神様はいつも共におられるわけですから、その神様をいつもそば近くに感じながら信仰によって歩むものと、人を見たり自分を見たりして、いつしか神様を忘れてしまうものとの、それが決定的な違いですね。神様がいつも共におられるのだと。神様をいつもそば近くに感じながら歩む、その歩みは強いですね。続く箇所でダビデを恐れたサウルは、ダビデを視界から遠ざけるために遠征に出すんですね。ちょっと長いですが、その遠征の様子、13節から15節もご一緒に読んでみましょう。13から15節も読んでみましょう。はい。それでサウルはダビデを自分の元から離し、彼を千人隊の長にした。ダビデは民の先に立って行動していた。ダビデはその行くところどこででも勝利を収めた。主が彼と共におられた。ダビデが大勝利を収めるのを見て、サウルは彼を恐れた。さあ、サウル王の元から遠ざけられて遠征に出されたダビデの歩みはどうだったでしょう。ダビデはその行くところ行くところどこででも勝利を収めたんです。なぜですか？主が彼と共におられたからですね。神様と共に歩み、神様をそば近くに感じて歩む歩みは本当に幸いだと思います。そしてそこには勝利があると思いますね。今うちの娘は小学校1年生になりました。やがて戻る隣町の小学校までですね、私たちは毎朝毎日送り迎えをしているんですけれども、つい先日いつものように妻が娘を迎えに行くと、その日学校の玄関で見た娘の顔はなんかちょっと険しかったそうなんです。そして駐車場まで手を引いて歩いて、やがて車に乗ると娘はポロポロと泣き出したというんですね。まあ、どうしたのと聞く妻に、娘は一生懸命涙ながらに答えたそうなんです。その日学校では七夕の行事があって、そこで授業の中で一人一人短冊に願い事を書くことになったそうなんですね。まあ、娘にももちろんその短冊が渡ってくる。最初娘は願い事がないから書けないとその先生の指示を拒否していたそうですけれども、まあ、後から聞いたら本当は自分はクリスチャンだからって言おうと思ったけれども言えなかったんだと言ってましたけれども、まあ、何度か拒否する娘にやっぱり担任の先生も困ったんでしょうね。何か食べ物でもいいから書いてと、食べたい食べ物でいいから書いてと娘は先生に言われたそうです。そこで娘は、神様ごめんなさい、今日だけ許してと一言祈って、泣きそうになりながら甘いイチゴが食べたいと書いたんだそうなんですね。そして迎えに行った車に乗った時に、母親の前で娘は自分は神様を悲しませてしまったとポロポロと泣き出したというんですね。まあ、私はその話を聞いてなんだか娘が愛おしくもなり、娘を抱きしめて言ってあげたんです。神様はそのクッコナの気持ち、心を喜んでくださっているよと。そして私自身、本当に子供のように幼子のようにいつも神様をそば近くに感じながら、神様と一歩一歩手を取り歩んでいきたいなって本当に思わされた時だったんです。その歩みはどうでしょう。やっぱり勝利へとつながるのではないでしょうか。またぜひ続けて祈ってまいりたいと思いますが、私は中野兄弟の姿にも本当に励まされているんですね。前回の入院を終えて、そして今回再度入院されるまで約1年間がありました。中野兄弟はその1年間の間、1回とて礼拝を休まれたことはありませんでした。具合が悪い時もあったでしょう。フラフラする時もあったと思います。声が出ない時だってありました。 すぐ病院に行かなければならない時にも、たとえ短い時間でも手を引かれてでも日曜日には礼拝を大切にして、礼拝を捧げた。大津教会の記念会にも来られた。そういう姿に私は神様と共に歩み、神様をそば近くに感じながら歩む幸い、そこにある勝利の姿を私は教えられているんですね。さあ、私たちも神様と共に歩んでまいりましょう。神様をいつもそば近くに感じながら、一歩一歩神様と手を取り前進してまいりましょう。そこにある勝利を手にしながら、私たちいよいよ神様を褒めたたえてまいりたいと思うんですね。そして最後に確認するならば、私たちのその神様と共に歩む姿が、私たちの周りの多くの方々への証にもなっていくのではないでしょうか。16節を読んでみましょう。16節をご一緒に読んでみましょう。はい。イスラエルとユダの人々は皆ダビデを愛した。彼が彼らの先に立って行動していたからである。ダビデを自分の元から離して遠征させて、その人々の人気とか影響力を最小限に抑えようとしたサウルの企みは、ここでことごとく失敗しましたね。その遠征先でも神様と共に歩んで先頭に立って歩むダビデは、多くの人々に愛されたのでした。この決定的に違うサウル王とダビデ、人々の心は妬みとかつぶやき、恐れに支配されるサウル王から、たとえ若くても、たとえ力がなくても、神様と共に歩むダビデへと、人々の心はだんだんと移っていったのでした。神様と共に歩む歩みは、人々への証にもなっていくんですよね。チーロバ先生と呼ばれる榎本康郎先生はですね、その著書の旧約聖書一日一章の中で、この箇所についてこんな風に言っていますね。宗教はしばしば生命に例えられる。そのうちに生命が流れていなければ、いかなる伽藍も無用の彫物であり、荘厳な儀式も欺瞞と虚構に過ぎない。人はそのようなものに惹かれることはない。まあ、ちょっと難しい言葉ですが、確かにそうですね。どんなに立派な建物だとしても、どんなに厳かな礼拝だとしても、内側の私たち自身に命がなければ、そこに喜びがなければ、何にもならないんですよね。人はそのようなものに惹かれはしないんです。榎本先生はさらにこんな風に言葉を続けています。人々の宗教に対する無関心を嘆く前に、人の心を捉えられない宗教自身をこそ嘆くべきである。自らが神様に満たされることが伝道の秘訣である。自分自身が福音に生かされていることなしに、どうして福音を伝えられるだろうか。伝道は決して方法とか組織によって可能なのではなく、命がこれらのものを用いるときに初めて功を奏するのである。まあ、私は最近教会の姿を見て、教会って本当にキリストの体だな、教会には命があるなって思います。先週のランチタイムや子羊クラスにも、本当にたくさんのノンクリスチャンの方々が来てくださいました。そして、ああ、本当に来てよかったです。教会に来るとほっとします。なんだか元気になりましたとおっしゃってくださるのを聞くと、本当に嬉しいですし、あ、教会には命があるな。教会には活気があることも大切だなと思うんです。キリストの体である教会には命がありますね。私たちはいよいよ大野チャペルに移っていこうとしていますけれども、まずは教会の本体である私たち自身がですね、この1年間そうであったように、いよいよ神様にある一致を持って、命のある教会として神様と共に歩んでまいりたいと思いますね。さあ、今日は決定的な違い、決定的な違いと題して、サウル王の姿とダビデの姿をご一緒に確認することができました。サウル王とダビデ、その決定的な違いとは何だったでしょうか。さあ、私たちもいよいよ妬みやつぶやき、恐れに心支配されるのではなくって、自分に目を向けないで、人に目を向けないで、神様を見上げたいと思いますね。そして神様と共に、神様をいつもそば近くに感じながら、この世の旅路を神様と共に一歩一歩 前進してまいりましょう。そしてその姿を通して神様の栄光をこの地にあって大いに表してまいりましょう。それでは最後に今週の中心聖句12節をご一緒にお読みしましょう。18章12節をご一緒にお読みしましょう。はい。サウルはダビデを恐れた。主はダビデと共におられ、サウルのところから去られたからである。それでは黙祷をいたしましょう。